近藤孝美
サクセストーク。
こんばんは、ネクシーズの近藤孝美です。
こんばんは、日本放送の増田実紀です。近藤孝美サクセストーク。この番組は毎回各業界各分野で活躍する経営者や第一人者をお呼びして、自らネクシーズを経営する近藤社長とトップ同士ならではの様々なお話を伺っていきます。今回のゲストはお好み焼きチェーンを全国展開する智宝株式会社の中井正嗣社長です。中井社長、先ほどお見かけしましたらスーツをピシッと着て、うん、ダンディーな社長さんだったんですが、
中井さんはもう大阪ではね、もう名物のおじちゃんですからね。
面白いよこの人は。
本当ですか。
うん、今日はどんな話が聞けるか楽しみですね。
はい、今回もこれからのお仕事や生き方のヒントになるお話たくさん聞けると思います。どうぞ最後までお付き合いください。ネクシーズファッションタイム、近藤孝美サクセストーク。この時間はすべての人に伝わるデジタルをネクシーズがお送りします。
近藤孝美
サクセストーク。今回のゲストは智宝株式会社の代表取締役中井正嗣さんです。まず改めて中井社長の簡単な経歴をご紹介します。中井社長は奈良県で7人兄弟の4男としてお生まれになりました。中学を卒業後、乾物屋さんでの厳しい修行に耐え、商売のいろはを学びます。1973年、大阪南千日前にお好み焼き専門店智宝を開店。独特の感性による大阪の味は地元の近畿地区はもちろん全国で認められ、出店数を順調に伸ばしていきます。平成2年にはハワイのホノルルにも出店。現在では52のお店を全国に展開されています。また商売以外でも青少年の教育に対する独特の持論が注目を集め、社会教育家として全国各地の教育委員会、PTA、経営者団体などで講演を行っていらっしゃいます。
改めまして智宝の中井正嗣社長です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。近藤社長と中井社長が初めてお会いになったのはいつ頃なんですか？
僕がですね、30歳になったばっかりの時ぐらいでしたね。
7、8年前と。
そう、あの母親の紹介で。
お母様の。
そう。
そのお母さんのお友達が、あの、花町の母を作詞した、モズ翔平という。
はい。
で、それ以前から大変私親しかったもんですから、こんなんいてんねけども、ちょっと一つ、
こんなんて僕のことね。
はいはいはい。
一つ友達になったってくれへんかという話で。
友達になってくれへんかと。
ね、中井社長って言ったらね、今は僕の親便ですけどね。
はい。
あの、このラジオ今までやってきた中で、吉野家の社長とかね、いろいろその、そう、外食産業のね、社長たちに登場してもらいましたけども、全部親便からの紹介で繋がっていったという。
じゃあもう一番最初は。
せやけどね、あの、紹介でって言いますけども、あの本人がおかしかったら紹介できませんから、
うん、
だからやっぱ本人の人間性人柄だと私は思ってますよ。
なんか初めて僕のことをしらじらしく褒めてましたね今。
いやいや、そうじゃなくて本当にそうですよ。
ということは中井社長がご覧になって、
はい、
第一印象で近藤社長は、
ええ、
信頼できるやつだなと。
ええ、信頼は後ですけどね。
後ですか。第一印象はどうだったんですか。
第一印象はね、やっぱりあの勢いを感じましたね、
うん、
なんかあのやるっていう、でその理屈とかそんなもん抜きにしてともかく行動派だっていうことはビンビン感じましたね、でちょっと生意気なね、その辺が僕は何とも言えない、まるで自分のね、うん、そのぐらいの年齢の時とダブりましたね。
あ、それ前も言ってくれましたよね、うん、もう中井社長は大阪ではもう超有名な、まあ大阪の象徴っていうかね、そういう人なんで。
もう大阪名物お好み焼きのお店の社長さんです
かね。もう大阪名物のおっちゃんなんですよ。
あ、もう社長自体が名物になっていると。
いやいや、あのそれっていうのもね、そりゃそうですよ。学歴もないわ、中卒ですからね。学歴もないわ、それから才能もなければ、それから金もないわ、それからもっと言えばやる気もなかったような男がこうなってる、こう事実があるんですね、 で、こうなってるってどうなってるのか皆さんまだ分かりませんで。
社長になられてます。
いや、社長よりも、地方というのまず知っていただいてるんですね。
は
い。
ああ、この親瓶の物語は面白いですよ。
そうですね。
公演でもみんな泣きますからね。
それでは、はい、今日はその中井社長のサクセストークを伺っていきたいと思います。
よろしくお願いします。
まずは、中井社長の人生を大きく変えた転機と題しましてお話を伺っていきます。一つ目です。16歳で父が死亡、独立を志したこと。
父が16歳で亡くなった。で、その時に、最初に言ったように、やる気もなかった、うん。で、やっぱ親父っていうのは自分、それなりの、やっぱり頼りなんですね。で、死んでもうたもんですから、もう自立する以外ないわけですよ。ですから、小さな店でもええから、よし、独立しよう。兄が素晴らしいこと言いましたね。で、独立しようと思ったらお金いりますね。で、お金、うん、お金は、収入の高いことは違う、うん。お金は使わんかったら貯まる。単純な話です。
そうですね。
これはね、私思わず笑いましたよ。けども、今はその言葉っていうのは座右の銘になってますけども、うん、使わんかったら貯まる。もう一個、金銭出納帳をつけよう。
金銭出納帳。
はい。金の出し入れですね。はい、それを記帳しなさいという。まあ、小学校、中学校、絵日記もろくさまにつけたことのない私。でも何かにすがっておかなければ、金銭出納帳じゃあつけてたら一人前の商売人になれんのか。だったらつけよう。つけ始めるんですが、道で5円拾った、10円拾った。こんなものまで記帳、要するに国名に記帳されていくんですけども、
はい、
この実は金銭出納帳が後々、地方第1号店オープンするときに3000万のお金がいるんですけども、その時に信用組合のその理事長さんが、それを担保に、金銭出納帳担保に3000万融資してもらったんですね。
人間性を見てくれたんでしょうね。
ここまでしっかりしてる方
だと。今、金融関係、金融業界っていうのはね、いわゆる間違ってますよ。いわゆる土地とか建物とか、あるいはその価値のあるものを担保にっていうでしょ。でも、土地みたいな金もあるのです。その、要するに土地を利用してどういうことをするのかという、やっぱり人間なんですよね。
うん、
だから人間に貸す、その人となりに貸すんですから、だからそんな土地にあるいはビルに金貸したかでダメです。
そうですね、
はい、
そこからもうそのじゃあ原点はここのお父様が亡くなられて、
そうですね、
独立を志して金銭出納帳をつける、
だから要するに明確な目標ができるんですね、
うん、
その目標を持って努力するやつっていうのは結果が出るんです、必ず。ところが目標を持たんと努力するっていうのは努力が目標になるからあかんのです。
うん、
結果関係ないんですね、
ええ、
で目標にはね2ついります。大きな目標と小さな目標と。
これは両方同時に持っておくんですか。
持っといたらいいですね。でも小さな目標でも達成したら次また目標を掲げていきますから、
うん、
でその成功事例をちょっとでも知っとけば目標立てやすいって。いやいい例があるんですよ。僕は毎年24時間 100km 歩破チャレンジ大会を、に参加した。で、その後すぐに12時間の50キロ歩破チャレンジ大会を開催してほしいっていうことで、開催した。で、僕は100キロ完歩してますから、50キロなんて塀みたいもんだ、というふうに思ってたんですね。で、舐めてかかって歩くんですが、なんと40キロから45キロってのは死にそうになったんですね。で、100キロの時は、80キロから90キロが山場になるんです、で実は何言ってんのか言ったら、しんどさは一緒やねん、しんどいのは一緒だったら目標は高い方がいい。
なるほどね、
はい、続いて地方の中井社長を変えた大きな転機2つ目です。22歳でお好み焼き店の経営を始めたこと。
当時この22歳で事業を始めるってのはすっごい若いですよね。
そうですね。
ですよね。
でもね、はい、お好み焼きですからね、うん、まあどないしたかでメリケンコとキャベツぐらいですから、うん、まあ混ぜ混ぜする程度ですから。
でもどうして中井社長はお好み焼き店に目をつけたんですか。
目をつけたんじゃなしに、私の義兄ですけども姉の向こう、これが飲食店やってて、でそれで保証資金なしやさかにせえへんかいで私に無理やり進めていくんですが、でその嫌だって言うんですけども、お好み焼きともかくお前独立言うてんのはつまり経営だ、お前ひょっとしたら経営を頭で消化を持ってるの違うか、 経営を頭ですんのはその道に入ってから10年以上経ってからだ。無理やり言われて、まあ、保証資金なしですからリスクはないですから、よっしゃ、まあ、しゃないなっていうでやっていくんですが、やっぱり難しいんです。お好み焼き、ともかく混ぜ方一つで味変わりますし、キャベツの切り方一つでも味変わります。大変デリケート、女性みたいな感じなんですね。
そうなんですか。
もうデリケートなもんですから
混ぜ方一つで
扱いが難しい。
へー、
本当なんですよ。まだ未だに極めてないですけどね。
あ、だから女性の扱いうまいんですね。
いや、それもまだ極めてない。
目標は高く高く
高く、はい。
志望の中井社長を変えた大きな転機3つ目はこちらです。28歳の時、お好み焼き志望を開店。
はい、これはどういうことでしょうか。
6年後ですね、
6年後、要するにその家主さんが保証敷金なしっていうことで始めるんですけども、一つだけ条件があった。家主が必要な時にはいつでも無条件でお店を出て行ってください、明け渡してください。でそれがちょうど6年目に家主さんから言われるんですけども、出て行ってください。でまあともかくその間子供一人でき二人でき、家主さんからお祝いまでいただいてて、まさか出て行けなんて冷たい白状なこと言われないだろうな、それなりの生活してましたですよね。金も貯めてなかった。で言われた日がまたたまたま奇遇ですけども、昭和48年10月10日、まさに父の命日だったんですよ。まあ親父助けてほしいと思いましたですけども、預金が80万しかなかった。でその時に小さな小さな取引のあった信用組合に相談しに行った時に、お店を探しなさい、応援してあげるって言われたのが現在の千日前
南
35坪のお店を、3000万ですけどね、
はい、
80万しか預金なかった、その私に担保なし全額融資していただくんですけども、営業時間が昼の12時から深夜3時まで年中無休という、まあ睡眠時間、今そんな言ったように顔青白い顔して痩せこけてましたですよね。だから飲食業で痩せこけてたら、ここの栄養あらへんの違うんかなと思われそうですから、その当時一滴も飲めなかったお酒、チョコに引っ掛けながら顔ほんのりさせながら、そんなことしてお店出てましたですね。でその時に仕事終わってから毎晩のように5人の従業員と、5人おりますから5軒の店だそうで、なんか夢みたいな話ですけども、そこでまた夢を語っていくんですね。で5軒の店ができるんですが、北海道にお店やったらいいのにな、で海外にもあったらいいのにな、そういうことがなんかいつの間にか縁があったんですね。そういう依頼があって、まあ、失敗、一歩では失敗してますけども、志を高くとかよく言うじゃないですか、でもね、そんなん自分の分をわきまえたらね、高くなんて持てられないっていう思いも一歩ではあるわけじゃないですか。けどもなんか夢みたいに語ってるやつが自分にこう、そういうふうにこう言い聞かしていくと同時に、そんな支えてくれる人がね、きちっとこう前現れてるんですね。うん、そうですね。
志望の中井社長の人生を大きく変えた転機3つ伺ってきました。
近藤高見
サクセストーク。今日はお好み焼き専門店志望の中井正嗣社長をお迎えしてお送りしています。後半は先ほどもお話がありました、中井社長がお書きになったご本、できるやんか、人間って欠けているから伸びるんやについてお話を伺いたいと思います。
これはもうね、本も僕読ませてもらいましたし、
はい、
で今日はね、どっちかって言ったらね、中井社長からはね、こう若者に向けてなんかこうメッセージも欲しいなというふうに思うんですけども、
はい、まあできるやんか、できるやんか、うん、大阪ではね、これね、できるやんかって言うんです。
できるやんか。
言い方がちょっと違うんですね。
できるやんか。
そうそうそう。あ、ええ感じ、ええ感じ。
これは、二つ意味じゃないの
って。ええ、二つ意味があるんです。一つは、そんなんできるやんかっていう励ましと、すごいな、できるやんかというねぎらいの二つ込められ
る。励ましとねぎらいと。
そうです。同時に込められてるんですが、次に出てくる人間って欠けているから伸びるんやっていう。で、これね、欠点は治らんね。
そうですか。
でもなおら
断言されてしまいましたが、
つまり欠けている、これもう基本的にはなおらんで、欠けていることをその責めるよりも、もっともっといろいろ 年いったら人間、角が取れてくるっていうか、角が取れてるのちゃうねんね。いろんなええことも悪いことも、その角の三角の中にね、入ってきて、
はい、
で、丸くなってんねんね、うん。で、角を取ってくると小さい丸しかできへんねんね。
そうですね。
ええ。それは人間、近藤社長でもですよ。私でもそれは、なんかそれは問題ありますよ、なんかね。人間ですから、神さん、仏さんちゃうんですから。いやけども、そんなことはええねんっていう。でも、もっといいことっていっぱいあるやんか。
うん、
だから、そっちの方を伸ばしていったら、その欠点とかそういうものは見えにくくなる。
うん、
欠けているものを補う努力を別のことでしておきなさいねっていう意味が込められてるんですね。
はい。
教育っていう部分で、うん、人の教育は徹底的にやってます。でも、人を育てることができない。学歴は確かに立派だ。でも学力がない、うん、あるいは知識は確かに豊富やけど知恵工夫が足らない、
はい、
体格は確かに立派だでも体力がない。これみんな何を意味するのっていうのは、つまりそういうものは全て体験経験から学んでいくんです ね、
うん、
そうですね。だから子供たちでもそうですけど、正論でバンバンやっつけることはたやすいです。正論だから。でも間違ったあかんよ。相手に感情が残る。人が動くのは感情で動きますから、ですから、この子のために、お前のために本当に言ってるんだ、という思いを込めれば、相手は感じるもんなんですね。うん、今こうやってお話してることも生ですよ。
うん、
ですから、そんなノウハウとかそんなんじゃなくって、どんな思いで喋ってんの？俺みたいなこんな人間でもこれなれ、近藤さんでもそうですよ。俺みたいなやつでもこれなってるやんかという事実があるわけです。
そうですね。
でこれが説得力あるんですよね。今はね、学校教育の中では平等平等って言うわけじゃないですか。平等っていう、で確かに平等ってのは一律なんですね。でそのどういうか競争を極端に嫌いますよ。でみんな仲良く仲良くって言いますけども、阪神があんなにね熱狂的になるっていうのはね、これはもうはっきりしてるんです。ライバルがおるんです。
うん。
あいつには絶対負けるなっていう歌にまでなってますから、負けたらあかんで東京、いや言うてしもたけど、
巨人
言うてしもてるけど、というような、いわゆる、つまり良きライバルなんです。で、これが人間、誰しもそうなんですが、要するに仲良く、それはもちろん言うまでもないですけども、それ以外に、あいつには絶対負けたくない、という思いが自分を成長さすんですね。
東京でね、ワイシャツって言うじゃないですか。
はい、
大阪カッターシャツって言うじゃないですか。
そうです。
で、僕ね、まあ、当たってるかどうか分かんないけど、聞いた話なんですけども、ワ、う、イ、ん、シャツの後にカッターシャツが出てきたんですって。
うん、
じゃなんで名前が違うのって言ったら、ワ、う、イ、ん、シャツに勝つぞで、カッターシャツになったんです。
それ面白いな。ええなぁ、それ素晴らしい。
いや、ほんまかどうか分かんないですけど、そうやって聞きましたよ。
きっとほんまやと思う。
で、大阪人って、うん、こう東京こうライバル見るじゃないですか。
うん、
でもぶっちゃけ僕も大阪人ですけども、うん、本音の本音はなんかちょっと憧れてますよね。
いや今出店してるのは全部東京ですからね。
憧れてるんです。
お世話になってるんです。
それでは中井社長、これからこのお好み焼き千葉、うん、
はい、
どういうふうにしていこうと目標を掲げてらっしゃるんでしょうか。
いや今中期計画で、100店舗100億っていう、
今の倍ですね、
まあ、ちょうど倍ですね。5年間の中期計画が完成しましたから、うん、今スタートしてます。
あとやっぱ株式の上場ですよね。
この株式上場に関しては、近藤社長の推移を見届けながら、
はい、参考にして、はい、ということでこれからまだまだあなたのお宅のお近くにこの地方がどんどんできていくかもしれませんね。
美味しいんでぜひ行ってもらいたいですね。
はい、ということで今回のゲストは地方株式会社の中井正嗣社長でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
近藤さん、
お互いに頑張ろう。
頑張りましょう。
はい。
近藤高見
サクセストーク。近藤高見サクセストーク、いかがでしたか。
うん、やっぱ大阪弁っていいよね。
ね
え、ほのぼのしてるっていうかね。
はい、
まあ、僕なんかもうね、東京弁になっちゃいましたけどね、もう。
ちょっと関西弁たまに出ますが。
ちょっとたまに出るけどね。でも大阪から東京弁って言われるね。
ああ、そういうものなんですか。
東京にいると大阪弁って言われる。一体どこの人間やみたいな。
でもやっぱりちょっと関西弁が入るだけで、うん、人情味というんでしょうか。
あ、そうかな。
情熱感じることができますね。
今日中井さんおっしゃってましたけど、その大きな目標とね、小さな目標を持つことっていうのがね、僕はすごくその通りだと思いましたね。
両方とも必要なんです
ね。両方とも必要と。もうそういえば僕もそうでした。結構僕の言うこととすごくこう似てるっていうかね、リンクするんですよ。だから僕大好きな人なん
です。親便ですね。
親便なんですよ。さて1年間にわたって、お届けしてきたこの番組ですが、今回をもって一旦、終了ということで、これまでたくさんのメールやねおはがきでの参加、心から、感謝したいと思います。皆さん本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
まあこの1年の間、まあ最初はね半年間でやるって言ったんですけども、まあ週が変わってトータルで1年間やってきてね、
はい、
もうその僕の先輩とかね、友達とか、もちろんその中には企業の経営者とか、まあ作家も含めた、また学校の先生、教育者の人とか ね、いろんな人出てもらいましたよね。
そうですね。皆さん今はね成功されているということなんですが、いろいろ振り返っていただくといろんなことが終わりなんですね。
そうですよね。勉強だったよね。面白かったし、
励みになった部分もありますし、ね、あ、まだまだ自分はこれじゃいけないと思うこともありました。
そうですよね。僕もラジオ初めてだったんで、パーソナリティっていうのはね、緊張したけども、いや最初は緊張したよ。、でもみのりちゃんのおかげで、
いやいやいや、
だいぶ慣れました。
でも本当に近藤社長の情熱ですとか、もう勢い、経営者として今もう地位を築いているのに、もっともっと上を目指していく姿勢というのが、ラジオを聞いている方にも刺激になったのではないかと思います。
出れるな、ありがとうございます。これからもね、頑張っていきたいと思います。
はい、
またね、機会があったら皆さんとお会いできることを楽しみにしたいというふうに思います。それでは本当にありがとうございました。ネクシーズの近藤孝美でした。
日本放送の増田みのりでした。ネクシーズファッションタイム、近藤孝美サクセストーク。この時間は全ての人に伝わるデジタルをネクシーズがお送りしました。